おはようございます。私は聖著の絵本部講師の飯田雅代です。本日は聖著の絵創始者谷口勝先生がお書きくださいました審判幸福生活論をテキストに感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。さて皆さん、人生の目的とは何でしょうか。きっと多くの人は幸せになることと答えるのではないでしょうか。しかし幸せを求め続けているのに、中にはどんどん不幸になって落ち込んでしまう人もたくさんいます。幸せを求めながら逆の結果になってしまうということは、何かが間違っているからなのではないでしょうか。その大きな原因の一つには、多くの人が人生の目的が何であるのかを知らないということがあると思います。では本当の人生の目的とは一体何でしょう。谷口勝先生は審判幸福生活論の222ページから223ページに次のようにお示しくださっております。朗読いたします。人生の目的は人生そのものの本質の中にある。人生とは何であるか。人間が生活することである。その人間とは何であるか。人間は神より生まれたるものであり、人間は神をこの世に実現するために地上に生まれ入れたのである。重ねて言う、人間は神をこの世に実現するために地上に生まれ入れたのである。神をこの世に実現することが人生の目的であるならば、その神とは一体いかなるものであるか。神とは愛であるから、愛を実現しなければ人生の目的は達したと言えないのである。人間はともすれば愛を忘れて、眼前の物質的豊富や安楽なる境遇や肉体の快楽や虚名や傲慢などを求める。そして人生の苦悩はそれらの脱線からおのずから生じたところのものである。朗読終わります。このように谷口勝先生は、人間はこの世で愛を実現するために生まれてきたとお教えくださっているのですね。私たちが夜寝静まっているとき、そっと草木に水分を与え、皆が起きてくる頃には消えてなくなる夜露のごとく、誰にも見られず、誰にも褒めてもらわなくても、あてっきりの愛で草花を慈しむ、これこそ至上界の愛ですね。その愛の原始的な形について、本日のテキスト、谷口勝先生のご著書、審判幸福生活論の273ページには、次のように示されています。朗読いたします。愛の最も原始的なる形は母の愛であるが、子は必ずしも母が彼を愛するがごとくには、母を愛しないのが普通である。子が母を愛するのは、直接的に母の肉から分離したという自覚を持っているからではなく、おおむね母が愛してくれる、その愛念の反映として母を愛するのである。だから子が母を愛するのは、必ずしも生みの母に限らないのであって、養母であっても愛される程度に従って養母を愛し慕うのである。この点において、この愛は親の愛の反映だと言い得るのである。朗読を終わります。私の両親は夫婦仲があまり良くなく、喧嘩ばかりしていましたので、よく母親に、どうしてお父さんと結婚したの、なぜ早く離婚しなかったのと母を困らせるようなことを言っては文句ばかり言っていました。子供の頃は自分の幸せしか考えられなかったもので、母のことまで理解できるわけもなかったのでした。やがて大きくなって大人の話が理解できるようになった頃、両親の生い立ちの話を聞かせてもらいました。話を聞いて私は深く反省いたしました。父は幼い時に父を亡くし、母子家庭となったため、母親の兄夫婦のところの養子に生かされて、小さい時から農業の手伝いなどをさせられ、苦労が多かったようです。勉強はよくできたようですが、上の学校には行かせてもらえなかったそうで、自分で努力して昔の国鉄に入社したといいます。また母は13歳の時に母親が亡くなり、下に幼い妹たちが3人いたため、父親は再婚。母はとても器用だったので妹たちの着物を縫ってあげたり、何かと母親代わりに妹たちの世話をしてきたそうです。 5歳として来られた継母との確執に大変悩み、苦労の多い青春時代を過ごしてきたということでした。この両親の話を知った時から、自分の取ってきた態度を反省するとともに、とても自分が恥ずかしくなりました。そして、私にはちゃんと両親が揃っていることへの感謝。贅沢はできないにしても、毎日温かいご飯がいただけたことへの感謝。兄弟4人みんな学校へ行かせてもらったことへの感謝。数えればキリがないほどのたくさんの愛をいただいてきていたな、と感謝の気持ちでいっぱいになりました。苦労しながらでも子供に愛を精一杯注いでくださった両親の愛の深さには計り知れないものがあります。またこんなこともあったそうです。それは私が2歳になる前、首のところのリンパ腺が腫れ、手術するために入院することになった時のことです。その頃父も生死をさまようほどの病気で入院中だったそうですが、母に、俺のことは構わなくていいから子供の世話してやってくれと言ったと母から聞きました。自分の命が危ないと分かっていても、父は愛する我が子のことを思って、至上界の愛を、無償の愛を私の上に注いでくださったのです。私はそんな深い深い親の愛に気がつかず、父はうるさいから嫌だとか、お酒を飲む父は嫌だとか、感謝どころか恨み心いっぱいだったのでした。私はなんと親不孝な子供であったことでしょうか。本当に両親に対してはどんなに感謝してもしきれないほどの恩があるのです。親子の縁とは切っても切れない深い縁であり、自分から願ってこの最高の両親のもとに生まれ入れたんだと分かった時には、よくぞ私をこの世に産んでくださいましたと感謝の気持ちでいっぱいになりました。本日のテキストではありませんが、前青鳥ね総裁谷口清張先生は、ご著書、父と母のためにの中で、そのような親子関係の深淵の素晴らしさを優しくお説きくださっております。157ページを朗読させていただきます。どの父母とその子供たちとの間にも、切っても切れない縁があり、因果関係がある。それは肉体関係によって偶然生まれるというものではなく、とんでもない組み合わせからできた子供というのでもありません。それぞれ肉体は原因ではなく、結果なのであって、魂が父であり、母であり、子であるものが、肉体的にもそのように現れてくるということです。そしてお互いにその欠点を見て裁いたり、反省したり、教えられたりしながら、魂を進歩向上させるのであり、こうしていろいろな人生体験を経て、幸せな世界へ出ていくのであるということを知らなくてはなりません。朗読を終わります。ここに示されていますように、現象的に現れてくることは、すべて魂の向上のためになくてはならない、避けては通れない、必要なことばかりだったのだということが分かってまいりましたら、生きていることがとても楽しくなってくるのです。私は一年に一度田舎に住むまだ健在の母に会いに行きます。すると87歳になる母は65歳にもなっている私に何かおいしいものを食べさせたいと一生懸命台所に立って料理を作ってくれ、私の健康を気遣ってくれるのです。親というものは子供がいくつになっても自分の子供という見方をするものなのですね。切っても切れない縁で両親のところに生まれてきたことへの感謝がにじみ出てまいります。次に青鳥の家の錬成会に参加して、本当は父親に深く愛されていたということに気づかれて、父親に心の底から感謝ができたとき、病が癒されたという栃木県にお住まいの女性 B さんの体験をご本人の手記によって紹介させていただきます。錬成会とは合宿して青鳥の家の教えを学び、実践する集いのことです。平成12年の夏、乳がんの疑いありと診断され、11月に手術を受けました。でも心の中にどこかに不安、恐怖心があり、錬成会で講師に相談したところ、初期でしょ？運が良かったね。心の底から恐怖心がなくなるまで、錬成に通いなさいと言われました。それで教区の錬成会に通い始め、宇治の錬成会にも行きました。そこで、 左胸だからお父さんに感謝ですよと指導されて、父のことを思い出しました。私の結婚の結納の日、父は裏の部屋で泣いていました。そして結婚して私が上京するときも一緒についてきたので、嫌だなと思っていたのでした。だけど娘を嫁に出すお父さんは、あなたが胸を切って痛かったのと同じように、胸の痛みがあったのですよ、と指導していただき、父の愛情の深さに思い至りました。それと夫は尊敬できる人ですが、自他ともに認める亭主関白ですので、私は我慢し、心の中で不平不満を持っていました。それが平成13年、私が交通事故を起こし、途方に暮れていたところ、夫がすぐ飛んできてくれ、相手のところに一緒に挨拶に行ってくれました。その時、大きく見守られていたな、と夫に感謝いたしました。でもまだ心の底からの懺悔ができず、私は悪くないという思いが心のどこかに残っていたため、1年間錬成会に通いました。通っているうちに錬成会の運営の手伝いをするようになり、人様のお世話をしているうちに、心の底から私が悪かったという思いが湧き上がってきたのです。いつまでも責めたり裁いていたのは私だった。申し訳なかった。と、懺悔の気持ちがこみ上げてきて、涙がポロポロこぼれました。そして夫の前で、ごめんなさい、と一言だけ言って、あとは声を上げて泣きました。その後、胸の疲れがすっかりなくなり、夫に対して礼拝の生活をしております。それからすっかり元気になり、今は成長の家のためにお手伝いをさせていただいております。体験の紹介を終わります。本日は、親に感謝、夫に感謝、すべての人や物に感謝の生活をすることの素晴らしさについて話をさせていただきました。それでは時間が参りましたので、これで放送を終わらせていただきます。